このヨハネの福音書15章の1節から16節のところには、愛の実を結ぶべきことが記されてあります。1節を見ると、私は誠のブドウの木ということで、イエス様はご自分をブドウの木に例えられました。そして父は農夫ですと。2節を見ると、私の枝とあるんですけれども、私の枝とは何か、それはもう私たちクリスチャン一人一人のことを指しているだろうと考えられるわけです。イエス様は何を得たのか。4節を見ると、私にとどまりなさいと、イエス様につながっていなさいと言われたわけです。その枝がブドウの木につながっていなかったらどうなのか。実を結ぶことはできない。4節の終わりに、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。枝だけで実を結ぶことは絶対にできないわけです。実を結ぶ秘訣は何か。それは木につながっているということです。木につながることによって、ブドウの枝は実を結ぶことができる。5節に、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びますと言って言われたわけです。もうイエス様にとどまっている。私たちはイエス様の中に生きているだろうか。イエス様にとどまり、イエス様に今つながっているのか。もうそれだけが問題であるということです。私たちは今イエス様につながっていなければいけない。そのイエス様につながるならば、その人は多くの実を結ぶことができると、はっきりと約束してくださっておられるわけなんです。ですから、すべての問題は自分がイエス様とつながっているのか、つながっていないのか、そこに一切の問題、また解決はあるということであるわけです。五節の終わりを見ると、私を離れてはあなた方は何もすることができないのですと、イエス様ははっきりと言われました。イエス様から離れてしまったら 100% 何もできない。しかし、イエス様にしっかりとつながっているならば、イエス様のうちにとどまっているならば、何事でもすることができるわけです。それは7節を見ても同じように言われています。私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさいとイエス様は言われました。イエス様の言葉が内地にとどまっているならば、求める、そしてそれは叶えられる。ですから、自分がイエス様から離れて身勝手になって求めるならは与えられないです。しかし、イエス様の言葉がうちにあり、とどまり、そしてまたその御言葉に従って求めていくならば、それは必ず叶えられる、その約束があるわけです。私たちは自分の心の中にイエス様の言葉がとどまっているでしょうか。イエス様のその言葉が聞こえているでしょうか。聖書の言葉が自分のうちにあるのか。問題はそこにあるということです。私たちは主の言葉を聞かなければいけない。どうして毎日この争点があるんだろうか。それは神の御言葉を聞くということであるわけです。そしてその御言葉がとどまっているならば、そして求めていくならば、8節を見ると、あなた方が多くの実を結ぶ、そして私の弟子となる、イエス様の弟子となる、自分はイエス様の弟子だという、そういう自覚を私たちはうちに持っているでしょうか。私はイエス様に従っていく、イエス様につながっている、そうするならば多くの実を結び、そして私の父、全能の神様は栄光をお受けになると、イエス様は言われたわけです。神の栄光をどうやって表すんだろうか。それはイエス様の弟子になって、イエス様に従って、イエス様につながり、そして多くの実を結ぶことによって、栄光を表すことができるわけです。 そしてその実を結ぶことは実は愛するということであるわけなんです。9節見ると、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛にとどまりなさい。イエス様の愛にとどまる、イエス様の愛の中にいる。イエス様の愛とは何だろうか。それはアガペの愛です。神の愛と言われています。それは主体的な愛です。イエス様は私を愛する、あの弟子たちでさえもイエス様は私はこの極みまで愛すると言われて命を捨てられた。イエス様の愛にとどまるならば、実は11節のところに、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ちあふれると約束してくださっているんです。だからイエス様の愛っていうのは尽きることがない。人間の愛は尽きてしまいます。そして人間の愛は変わります。あの人は私のことを愛してくれてないんだ、私はあなたを愛してないと、そうなってしまうんです。しかしイエス様の愛は全くそうではない。もう限りなく愛する、イエス様は約束してくださり、そして私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ちあふれるようになると約束してくださってはいます。それはもうまさに聖霊の働き。イエス様は天に帰っていかれた、でも弟子たちに約束されたようにもう一人の助け主を使わす、その助け主は私たちのこの心をイエス様の喜びで満たしてくださるということができるわけです。そしてイエス様が私たちに命じられたのは、12節に、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合う。その愛というのは13節見ると、自分の友のために命を捨てるということであるわけです。私たちは自分の友にこの自分の命を捨てるというような思いを持っているでしょうか。その人のために私の命を捨てるんだ。イエス様はそうされた。罪人のために十字架にかかってくださった、身代わりとなって死んでくださった。バラバという人はイエス様が自分の身代わりになってあの十字架にかかってくださったんだ。本当は自分自身があの十字架に釘付けにされて槍で刺されて死ぬのがもう私の人生だった。イエス様は身代わりになってくださった。聖書には記されてはいませんけれども、伝説によるならば彼はそのことを信じ、そして生涯イエス・キリストを伝えたと言われているわけです。私たちはイエス様が自分のために命を捨ててくださった、それは16節にあなた方は私を選んだのではなく私があなた方を選んだと、本当に私たちのために身代わりになって命を捨てる、これはもうイエス様以外にはないわけです。そして任命した、何を任命したのか、あなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、私たちもその愛の実を豊かに結ぶものでありたい、そのように思います。私たちはそのためにはイエス様にしっかりとつながっている。そして7節のある通りに、私の言葉があなた方にとどまっているならと言われるわけです。御言葉が自分の心の中にとどまる、そして私たちは求める。16節の終わりには、父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになると、それがもう神様の答えです。私たちは神様に祈り求めて、そしてまた豊かに与えていただいて、愛の実がいつまでも残るようにさせていただきたいと思います。